ミューゼスクレシネマ楽しもう映画の秘密フリーマオフィスの中村真理さん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて7月に向けてなんですが、はい、今月持ってきてもらったのは、
はい、ちょっと早いんですけども、8月18日公開の、はい、ショックウェイブ爆弾処理班ということで、ちょっと2ヶ月前でしたっけ、はい、アンディ・ラウの、はい、グレートアドベンチャーという、ね、ルパン対みたいな、はい、作品ご紹介したばっかりなんですが、はい、またしてもアンディ作品ということで。
アンディ・ラウすごい、並行してってことはさ、やってたのかな。
なんかそうなんですよ。2017年の1月くらいに、はい、落馬して大怪我をしたんですけども、その後も、半年くらいで復帰して、とてもとても精力的に、バンバン作品撮って、で、実はこの今回のショックウェブ、はい、なんとアンディも、制作に携わってるって、ね、もうすごい力の入れようなんですよ。
主演プロデュース、アンディ・ラウ。わまあ正統派、もうね、だんだん見てたら、はい、もう、ケンさんに見えてきちゃったみたいな、もう正統派で、はい、やっぱそういう、こう、なんていうかな、こう、スカッとするっていうか、はい、王道を言ってくれるっていうか。
そうですね。結構その、この間の、グレートアドベンチャーが、うん、まあ、怪盗紳士というか、はい、役だったじゃないですか。はい、まあ、でも結局、なんかちょっと近代的なガジェット使ったりとか、うん、まあ、ちょっとアクションシーンとかもあったかと思うんですけども、うん、まあ、今回は、もう、爆発物処理班の、はい、超エリートということで、はい、はい、もう彼なしでは香港の街を守れないっていう、はい、
そうでしたね。
はい、
私香港には、はい、ちょっと知り合いが5年間ぐらい住んでたことがありまして、はいはいはい、もうおいでおいでよってずっと言われ続けて、はい、もういろいろ情報入ってるわけ、はい、こうね、島と島で結ぶのにトンネルがあって、はいはいはい、そこを通ってね、はいはい、そうするとどっちの島に行くかとかあるんだよなんて言われて、うんうん、夢だけは膨らんでたんですけど、はいはいはいはい、まさに香港のちょっとまあ観光映画としても、はいはい、はーはーっていうような、はいはいはい、
そうですね、結構日本でも聞き馴染みのある空論のところとかが出てきたりして、うん、はいはい、で、まあ、今回は最初まあ、ことの発端は、潜入捜査をアンディがしていて、で、ちょっと、香港最強最悪みたいな、犯罪組織に潜入捜査をして、銀行強盗を阻止するんですけれども、一人リーダーを取り逃がしてしまう。で、1年半後に、彼がこう香港戻ってきて、警察や、まあ、主にこのアンディ・ラウ演じるチョンに対してこう
復讐というか、
報復というか、はい、で、その時に捕まってしまった弟の、解放を求めてみたいな感じで、とてつもない規模の、
そうなんですよ、
爆弾を、その先ほど朝子さんのおっしゃった、
はい、
島と島をつなぐ、はい、香港最大のトンネル、
はいはい、
出入り口に両方とも、
封鎖。
日本でもなんか
規模大きすぎるでしょ。すごいこと考えつきましたね。
そうですね。日本でもどっかの橋が封鎖だ封鎖じゃないだっていう作品があったかと思いますが、これは本当にトンネルが、すごい渋滞でたくさんの人たちがいる中で入り口出口両方塞がれちゃってっていう本当に悪夢のような。
ね。
はい。
アンディ・ラウ。プロデュースもして主演もして、それで、はい、こういう作品にはやっぱりちょっとしたラブストーリーが必要じゃないって言ったら、もうちゃんとそれも入れ込んで、
そうですね、
やるなという
やるなですよね。もう本当に、55歳
あ、そうなの
とは思えない、
うん、へー、ストイックなんだろうなと思うんですけど。
いやー、本当ですよね。
その怪我からね、その復帰するのも早いっていうことは。怪我からの復帰もそうですし。普段ちゃんと体幹を鍛えてないと。そうですよね。そのままね、
こっちだって、馬から落馬して確かなんか、肋骨だか、なんか背骨だか、なんかすごい、はい、本当に結構な大怪我をしたって言って。
そうですか。
びっくりしたんですけど。
そう。でね、私が気になっているのは、はい、この、監督ね。
監督。
は
い、イップマンのシリーズ撮ったりしてて、はい、まあ割となんでしょう、正統派アクション、はい、みたいなものも撮ってる。
と思いきや。
2015
年に、8000飯店、人肉 まんじゅうって言うんですか、
はいはい、
もうすごく怖い映画を撮ってるんですね、
まあ、タイトルの通りの、まあ、だいぶ猟奇的な、
もう本当にね、私これね本当 見ちゃったんですけれども、はい、そのまあ香港に住んでた、はい、あの友人が、
はい、
あのね、DVD をなんか貸してくれまして、
はい、
もうどうしようって見た後に、はい、自分見ちゃった自分を反省したぐらいにこのね、あの振れ幅が大きい監督なんじゃないかなと、
そうですね、
思いました、ま、
本当にこういったあのイプマみたいな、うん、もう王道の香港の映画も撮りつつ、
はい、
まあ、香港のポリスアクション、
はい、
クライムアクションも撮りつつ、うん、
はい、それマニアックな映画も、
マニアックすぎる作品も、
でもその中に、はい、あのまあ、アンディ・ラウも昔出ていた、
はい、
これ なんだっけなあの、無限度、
ああはい、
インファナルアフェア、
はい、インファナル、
はい、にも初期の頃出ていた、
はいはい、
アンソニー・ウォンが、
アンソニー、
はい、主役なんですよ、その人肉まんじゅうの。
そう
もうね、
はい、
アンソニー・ウォン、それあのインファナルアフェアでちょっとファンになったんですけれども、
はい
はい、最近こういうちょっと正統派な映画に出てないなと思ったら、
はいはい、
こっちに出てたんだとちょっとかなりびっくりしたの
を、
はい、覚えてます、
はい
はい、そんなアンディはもう王道行ったままこのショックウェーブというね、はい、爆弾処理班、
そうですね、あの爆発物処理というとやっぱりあのアカデミー賞もあの取ったハートロッカーのイメージがすごく強いと思うんですけど、うん、まあ、あれはでもまあイラク戦争は戦争、うん、戦場での爆発物っていうことで、まあ、ちょっとその趣旨も違うんですけれども、こちらも犯罪で使われているっていうことで、うん、はい、でもまあ面白いのがその、うん、その場で爆発物をこう、
はい、
撤去する作業をするときに、
うん、任されて、
うん、あのすごいんですよね、その新刊みたいなものをこう抜くシーンとかで、うん、なんか CG とか使ったりとかして、ね、
ちょっとした医療現場にいるのかと思いましたよね。
そ そう、そうなんですよね。でも本当にその解体するシーンとか、はい、あの体に巻きつけられた爆発物をあの取り除くとか、結構やっぱりそういうコードを切るみたいな、
はいは
い、
そ
のいわゆる爆発物に、うん、はい、
のつきもの、
そうそう、つきものな、
うん、
王道なシーンもありつつ、うん、ちょっとこれエンディングは今までにない、
そうですね、
結構こういうパターンってないですよね。
ないね、ないないないないないないない、
ちょっと私あれは新しい意外性があって、
あ、
すごい良かったですね。でも言いたいけど言えないっていう、うん、
ね、
あれなんですけど、こればっかりは言えないっていう。
いやでもね、香港映画のね、はい、香港映画健在だなと、まあ一応中国映画っていうね、
はい、
くくりにもなっちゃってるんですが、
はいはい、
本当に私が大好きな香港映画は健在だと強く思いました、はい、
そうですね、まあ冒頭からしても、はい、そのカーアクションすごいし、
うんうん、
ガンアクションすごいし、今その強盗シーン、銀行強盗のシーンとかも、うん、あのなんだろう、ウェーイみたいな、
うん、
あの
そうそうそう、
あのアホな強盗が
そうそうそう
捕まるシーンとかもすごいいいんですけど、うん、シリアスなシーンも
たくさんあ
って、
あとやっぱり出てる人たちがね、あの俳優さんたちがみんな魅力的だなというのは、
そうですね、結構あの助演男優賞を取った、うん、フィリップ・キョンとかは、うん、あのだいぶ何年か前にご紹介させていただいた、あの激戦っていう、うん、あのハート・オブ・ファイトにも出てた俳優さんですし、うん、
フィリップ・キョンは、
はい、
どの人だ、
ああ、
同僚の人ね。
はいはいはい。
ああ、そっか。
はい。
うん、あ、私、あとね、あの、悪の親玉役の人がかなり、
はい、あ、好きですか？
もういい感じだなと思って。そう、あの、顔はそんなに見えないんだけれども、はい、こう、冷酷にいろんなことをパンパンパンってやっていくのが、
はいはい、
この人、ジアン・ウーさん。
はい。
あ、よかったなと思ってるんですけれども。はい。あと、あのね、あの、唯一、ラブロマンスのある、
ヒロイン。
相手役の方はどうなんでしょうか、あの方は。
可愛い人ですよね。うん、なんか、私あれ誰だっけな、なんか日本の女優さんでも似てる人がいるなって思ったんですけど。
う
ん、
アジアのさ、映画だと、なんとなく、こうやって見てると、
はい
はい、さっき私がね、あの、アンディ・ラウ様を、
はい、
すいません、ケンさん
と、
こう思っちゃったように、
はい、
ちょっとやっぱりね、
はい、
自国の俳優となんかダブらせてみたりすることもあるかもしれませんね、
はい、
私たち日本人としてね。
はい、
うん、へえ、なんか、うん、清楚な感じの役でしたね。
はい、本当に女性がほとんど出てないですからね。
そうなの。だから、ね、目立つよね。
あの、警察の本部の 人で女性いたけど名前も出てこないような、
は
い、
だよね、
まあ、一応いるくらいな感じで、もう、ま、男、あとはなんかあのその人質に取られた人たちの中で女性は 何人かいるけどっていう
男臭い映画でした。
そうだ、男ばっかり。
いやでも大満足ですけど。はい、いつから公開でしょうか。
はい、8月18日からシネマと新宿他にて、公開となります。ぜひご覧ください。
楽しみです。
はい、
また来月も楽しい作品お願いします。
はい、
では2曲目は、
はい、ショックウェーブのエンディングお聞きください。
読書紹介コーナーリブル。
はい、読んだ本をご紹介したいと、ね、いうコーナーなんですけれども、今回は、オープニングでも言いましたけれども、集英社文庫から出ています海の見える理髪店、ね、これを紹介したいと思います。2016年の直木賞に選ばれた小説です。はい、萩原博史作ですね。まあ、これは、いくつかの短編が集まって出来上がっている、一冊の本なんですけれども、例えばね、主の腕に惚れ込んだ大物俳優や、それからいろんな名士が通い詰めた伝説の床屋さん、その店に最初で最後の予約を入れた僕っていうね、主人公と、それの店主との特別な時間が、まあ、なんだ、こう、理髪店って、こう、切る人とね、主人とお客さんと、一対一で、まあ、何にも喋らずに、こう、黙々と切るタイプのね、床屋さんとか、まあ、いろいろタイプはあると思うんですけれども、そんな、主人と僕が語るに語れないことがいろいろあったりとか、だんだんその中で、自分の過去とかがね、明らかになっていくんですね。それが海の見える理髪店、一作目ですね。それからね、あとこの本の中には、あと画家の母から必死に逃れて16年、それから訳あって懐かしい街に帰った自分と母の思いもよらない再会を描いたいつか来た道とかね、それとか、あと仕事ばっかりしている夫と、それから口うるさい、まあ、ママ母に反発して、実家に帰っちゃった、女の人のもとに、その晩から不思議なメールが届き始める、遠くから来た手紙とかね、それから家出して、あとしまう主人公が出てくる、空は今日もスカイっていう、そんな、いくつか、この、今数えただけでも、1、2、3、4、5つのね、短編が載せられた本なんですけれども、その中で、海の見える理髪店を6月16日に、鈴木一光さんという役者さんがね、朗読したんですね。これがまた、その、一光さんっていう人が、まあ、そうです、演劇界、こう、重鎮でして、それで、まあ、初めは清水邦夫、蜷川幸雄が一緒にやっていた、現代人制作者とかね、あと桜社みたいな、そういう、集団に身を置きながら役者としてずっとやってて、もう鈴木一光さんの思い出話聞くと、本当に蜷川さんにバカだチョンだと言われたとか、あと、そう、清水さんにいい役を書いてもらったとか、そういう話がどんどん出てくるんで、なんか面白いんですけど、私も知らない時代のことなので、で、そんなような一光さんがこの作品を、どういうわけか面白いと思って、朗読会しようと思って、それで、ある三軒茶屋の、喫茶店でですよ、チルコロというね、三軒茶屋から歩いたら15分ぐらいかかるんじゃないかな、そういう喫茶店で、一人で朗読をしたんですけど、この、床屋さんとね、僕という主人公がこう語っているうちに、二人の関係が分かってくるというね、ちょっとスリリングな話でもありながら、ほっとあったかいようなね、話を、イコさんの一人語りで私は、聞きながら、そこでビートルズの曲がね、3曲、オープニングにも言いましたけれども出てくるんですが、その、ビートルズの曲は萩原博史の、まあ、作家の指定で、最初にダフール・オン・ザ・ヒルが 歌われて、でそのそれから、まあ、あの語り手は IKKO さんが朗読で語る場合はこの主人公じゃなくて床屋さんの方を、自分に近づけて語っていらしたので、語り手の人が語る、あのお客さんだったらこんな曲が似合うんじゃないかなっていう曲で選ばれたのはこの小説家の指定で、ルース・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンズで、そして、最後に多分あの床屋さんの、まあ、ラジオかなから流れてたのかな、その曲が、サムシングだったということでこの3曲を歌っちゃったんですけれども、そんなこんなでなんか心にしみる朗読会だったようで、お客様にはおおむね好評だったです。はい、6月16日、あの1956年生まれのベテラン作家の萩原さんにね、あの朗読しますってこうやっぱりほらあの作家の人に、許諾を取らなくちゃいけなくて、IKKOさんは直接電話をなさったそうなんですけれども、あの出版社とかはね、大丈夫ですかとか言ってたらしいんですが、ベテラン作家の萩原さんは豪気な人で、おお、やってください、どうぞどうぞって言ってくださったとか、なんとか、そういう話が聞けました。はい。そんなわけで、海の見える理髪店、今日はご紹介しました。6月の3曲目、涙。